練馬にいたアニメの巨人たち第7回です。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品についてその魅力を探っていきます。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅人さんです。氷川さん、原口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
進行は私、練馬アニメーションサイト編集の山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いします。今回も前2回に続きまして、日本のアニメ史に大きく足跡を残しました出崎治監督の魅力を探ります。エースを狙え、ガンバの冒険、宝島など数々の人気作を監督した出崎さんですが、アニメーションの仕事のキャリアは練馬区にある虫プロダクションから始まります。前回そのアニメ文化に残したものということでいろいろお話伺ってますけれども、その中で技術、テクニックの話がいろいろ出てきております。決してそのテクニック主導ではないという話はこれまでもあったんですが、まずはその印象的な出先演出手法というのをお二方から聞きながら、その根源にあるものまでお話が聞けたらいいなというふうに思っております。まずはフリップをお願いします。
はい。
まずは氷川さん、光る松々、そして原口さん、画面分割。じゃあこの原口さんから行きましょうか。
氷川さんがハーモニーって書くんじゃないかと思って、僕はちょっとハーモニーを避けたら両方選んでないっていうなんですが、はい、まあだから、出崎さんっていうとハーモニーっていう印象がまず強いということはまず前提として置いた上で、はい、再三ね、私がその出崎さんのエモーショナルな動機で演出技法っていうのが全部繋がってるっていうことで言うと、その瞬間を強調するのでどうするかっていういくつかの方法の中で分類ができるとかね、その瞬間を繰り返すっていうことと同じようなことで言うと、あらかじめ1カメ2カメ3カメから同じ瞬間を別の角度から捉えといてね、でそれを編集して3方向から見せると、これも結局3回繰り返しだけどアングルが違うってことになるでしょう、はい、で同じように出崎さんの中で画面分割っていうのは、これも実は、明日のジョーとかね、エースを狙うまでっていうのは、この画面分割っていうものは、出崎さんの武器にはまだなってなくて。
テレビのエースを狙うまで。
そうです、そうです。ただ、画面分割っていうのが、じゃあ、虫プロの伝統の中に、まあ、すでにあって、はい、山本栄一監督が千夜一夜物語の中で、徹底して使っているんです。僕は、これはかなり影響を与えてると思うんだけれども、ちょっと現地がちゃんと取れてない。その千夜一夜には原画で出崎さん参加しているから、一応山本栄一さんを師匠の一人として認識もされているので、出崎さんの中にまず影響があっただろう。それから、もちろん出崎さん本人が言われていることに、グランプリというね、映画の中で、まあ、そのマルチ、画面分割の画面の原型があって、そちらをまあ引っ張ってきた。もう一つが、エースを狙いの時に、編集で入ってきた井上和夫さんが、マルチの画面、エースのようなオープニングのところで、ヒロミが動きを、ヒュー分割、するんですね。だから、いわゆる分割画面っていうのが出崎作品の中で、明快に出てくるっていうのは、あそこのエースのようなオープニングのところにあって、それらいろんなものが、多分その時を経てですね、出崎さんの中で、確実にその、毎回使えるぐらいの、お馴染みの技法として定着するのは、やっぱり、家なき子からだと言えると思うね。その時に、家なき子から、まあ、エースを狙いなんかでも、典型的なのは対面する二人を切り返しで見せるとね、その小津安二郎みたいに見せていくと、片方を取り上げてまたあのアングル変えてってなるんだけど、両方のそのエモーショナルな継続性を寸断させずに、二人自体が対面したまんま、両方の表情を同時に我々に見せる。だから、片方が目を伏せているときにもう一人がそれを見つめているとか、いうことができるっていうことで、これも、いわゆるエモーショナルなこととカメラの複数視点っていうものをうまく使っていて、あの、キャラクターの感情っていうものを我々に、あの、伝えるためにね、こう有効である。で、もう一つこの画面分割っていうものが、出崎演出のすごく根幹なところと関わると思うのは、ゴルゴ13の中で、ゴルゴのターゲットの人が、はい、あの、なんかビールの広告塔かなんかの向こうにいるのをこう、打ち抜く気になるでしょ、はい、で、あの時にスーパービールの広告塔が阻んでいるので、はい、周りが張ってる時にこうゴルゴの潜伏場所として外していたビルがあるわけで、だけどそこにゴルゴはちゃんといて、そこから狙いを定めていて、間にスーパービールのビルが阻んでるから撃てるはずがないって思うんだけど、その間の窓のね、中でこう、向こうまで壁がなくこう素通しの場所が一箇所あって、そこを全部弾が通過していって、その向こうにあるターゲットを撃ち抜くっていうシーンがあるときに、そのブレーガンだったかな、刑事がありえない情報を 聞いて、それで実はゴルゴはそこで、射撃体制を取っていますと言って、そんなとこにいるはずがないって思った時に、スーパービーの広告塔の何十何回かのあたりを狙ってますっていう時に、画面が分割されて、その何十何回って言った時に、その画面がもう片方の絵に入るわけ。これは後にブラックジャックとかそういう作品でもしばしば出てくるんだけど、最初は対話をしてる二人がそれぞれあるわけね、はい。で、これは標準的な画面分割なんだけど、はい、会話の流れの中でもう一人がある話題、情報を提供したときに、はいはい、それを聞いてる人間の頭に連想されたことがもう片方の絵にパンってはまる。だから、連想ゲームっていうのはすごく出先演出のエモーショナルな部分に関係があって、これはまあ、高畑宮崎系には基本的にない要素なんで、うん、強いところを言うね。ルダックさんはもう瞬時にその人の脳裏にハッと浮かんだものが画面全体だとか画面の半分の中にこうね侵入してくるんですよ。だからあの時の彼あいつかとかと思った瞬間に画面分割の片方に入ってきたりとか、あるいはもっと強い場合はもう全面その時の回想シーンみたいなのがバンといきなり入ってくる。だからそういうルダックさんの頭の構造っていうのは自分だったら一つのキーワードから瞬時にそっちを思い浮かべるよみたいなことで、その思い浮かべた映像から次の映像がまた連想されるよみたいな時の連携がね、この画面分割の中に非常にうまく取り入れられていて、しかもこの画面分割は今みたいな単に二方向のね、キャラクターを映すとか、そういう連想ゲーム的なものがあって、2000年代になると、エアとかの頃になってくると、片方が完全にブラックになるっていう、両方が常に映像を映しているんじゃなくて、時々片方が完全に暗くなって、片方だけ取り残されるとか、で、今度それが両者が切り替わるとかっていうね、常にこう進化というか、画面分割一つとっても出先さんの中で、時代とともにね、その中に盛り込む要素っていうのがね、変わってってるっていう意味でも、すごく面白い要素であった。うん。
はい。光る、バツバツ。
バツバツ。明日のジョー2っていう作品でですね、はい、リキシー・トールのね、死があって、そこから明日のジョー2って、1と2と実はダブリがあって、劇場版の一作目がリキシー・トールの死で終わってるんで、はい、まあ、そこから引き継ぐようにして、明日のジョー2が始まるんですけど、はい、リキシー・トールの死因がね、まあ、ジョーが放った、テンプレの一撃がっていうような診断があったせいで、はい、まあ、復帰をして力士の死を克服したと思ってたジョーがテンプレが打てなくなるっていうですね、はい、まあ、有名な展開があってですね、はい、まあ、ご食事中の人はいたらごめんなさいですけど、はい、まあ、食べたものをですね、はい、まあ、戻してしまうっていう、まあ、原作でも結構有名な展開があるんですけど、はい、でジョー2って先ほどのデザ系演出進化論でですね、はい、エースを狙えの歴史版を経てるので、はい、高橋プロのね、高橋ろかたさんの撮影監督の光の演出っていうのが劇場で極まってるんですよね。ともかく何でも光るものべきものは光るし、普通の空とかでもですね、場合によっては透過光をかけたり、ビルのガラスにもね、ちゃんと光を足したりですね、今で新海誠監督みたいなことを40年近く前から実はやっててですね、他には有名な入射光っていうですね、まあ、本当は金モールを反射光をですね、フレネルレンズっていうのを通すと、キラキラキラっていうのが差し込むような光で見えるんですけども、とにかく光に対して、テヤさんっていうのはある時期からものすごくその高橋プロの撮影を得ることによって、鋭敏な感覚っていうのもさらに鋭敏にしていくんですけれど、その先ほどもですね、テンプルが打てないっていうシーンでですね、口から出るものが、なぜかキラキラと、こう、長いな、レインボーの、はい、セロハンがあったですね、透過光が出てですね、超びっくりしたんですよ、初めて、ね。えとか。まあでもその意外性がやっぱ良かったんですよね。で、それはその、汚いものを汚く描くっていうのは、演出じゃないわけですよね。意外性も含めてね、やっぱありえないことが起きてる感っていうものだと思うんですよ。まあ、ぜひはいろいろ議論があるところだと思うんですけど、で、とにかくそのショックたるやっていうのはですね、後世まで随分尾を引いててですね、進撃の巨人とかね、鋼鉄城の鐙で有名な荒木哲郎監督が、黒塚という作品を作った時に取材をしたんですけど、黒塚の中でですね、やっぱりちょっと汚いものをあまり詳しく説明しませんけど、確か9話ぐらいだったと思うんですけど、まあ主人公はどうしても運ばなきゃいけないっていうところで、妙にね、しずる感のある長色の透過光とかがかかってて、しかもそれ投げ捨てなきゃいけない時に、こうやってわざわざこう一回ひねって回って二回回って三回回して捨てるんですよね。で、そのことを指摘したら、やっぱほら、伝統でそういうものは綺麗な光をこう重ねなきゃいけないし、三回やるもんですよと言ってて、ああ、わかりましたという感じで、まあそれ以上掘り下げませんでしたけど、まあ、そういう伝統が実は一部アニメの業界に生きててですね、まあ言いたいこととしては、物の見方っていうのはこういろいろあるっていうかですね、っていうことも含めて、出だし演出っていうのはすごく、 いろんなことを教えてくれるんで、とにかくエースを狙いからゴルゴ13ぐらいまでの時って、はい、本当にね、なんか何がどういう風に次のカットで、まあ光なんかも含めてね、来るかっていうのがものすごい読めなくてですね、まあコブラなんかもそうですよね、うん、非常にそのワクワクしながら見ていた時期があるんですよね、うん、劇場版の方のコブラのね、スペースアドベンチャーコブラの、はいはい、クリスタルボーイっていう、まさにその光を全部透過してしまう敵が倒されるときに、クリスタルで眼球もできてるんで、最後にピキピキって割れるところの、その割れた瞬間カットっていうのをこう、セロハンかなんかを巧みに重ねてですね、メキメキメキっていうのを作ったりしてるんですよね。ある時期からやっぱその時間だけじゃなくて、その光っていうものを我々はどう近くしてどうやってね、ありえないようなカット、どこにカメラを置けばそういうのが見れるのかってこともですね、すごく計算されてて、その中の一つに、さっき言った光るペキペキがあると。なるほど。いうことですね。
原口さんが最初に、ああ、氷川さんがハーモニー出してくると思ったからっていう話があったんですけど、そのハーモニーの話をちょっと、これ聞いてくださってる方の中には、ハーモニーって聞いて、ああ、なるほどってわかる人と、ハーモニーって何ですかっていう人といると思うんですけど、ハーモニー結構、まあ、技術的な解釈で難しいところがあると思うんですが。
あの、画集でですね、はい、ハーモニーだけを集めた画集が出て、は
い、ハーモニーという世界、
はい、という出てたりするんで、それにもまあ解説が書いてありますけど、ジェザスさんご本人は、描き絵って呼ばれてたみたいですね。はい、描くってあの、描くの方、描き絵、はい。つまりイラストとして提示する絵というふうに認識されてたようで、実際その、ある時期までの作品は、ハーモニーっていうのは最終的にはですね、トレス線、重線って言われてるですね、黒い線の塗ってないセル画と、マチエルって言われてる、質感のある背景の技術で描かれたキャラクターを、上から乗せるとですね、このタッチの入った背景の質感のあるようにですね、つまりセルと背景を合わせるのでハーモニーっていうような呼び名がついてるんですけど、まあそういう技法が、デガスさんのその止めのところに対応されてるっていうのが、まあハーモニーなんですけど、
見た目の印象としては今までのその、はい、いわゆるアニメ絵みたいなものがバチって止まったかなと思うと、すごいこうタッチの入ったイラストに乗り換わっていくっていう。
まあ普通のキャラクターはベタ塗りで描かれてるわけなんですけど、はいはい、それが割と背景と同じような質感になるんで、はい、むしろ背景の持っている止まった時間と同化するみたいな印象を与えるんですよね。はい、つい最近ですね、はい、CS で再放送やってたんで、元祖天才バカボンの劇画天才バカボンの回を見てたらですね、はい、劇画タッチのキャラクターがバカボンの家に近づくとですね、はいはい、背景にですね、黒い線がミキミキミキミキミキって一コマずつ入っててですね、はい、世界観全部がですね、ハーモニーっぽくなるっていうカットがあって、まあ、デザスさんの本店室の回なんですけど、つまりなんかそういうある種ワイルドな世界観にね、変貌していくってことも含めてのなんか意識があったんじゃないのかなというふうにそれを見て思いましたね。
まあ、その上2あたりがすごく顕著だと思うんですけど、エパとコマーシャル前の終わりのところで感情が盛り上がって、ガッて絵が止まるとイラストタッチになって、はい、少しパンで寄ったりとか引いたりとかっていう、あれを大体まあハーモニーっていう理解で。
あ、それで大丈夫です。
大丈夫ですよね。
多分その出崎さんの、そのハーモニーに行き着くまでの、あの流れで重要なのは多分、さっきのね、透過光とか光の処理ともすごくやっぱり根底で繋がるんだけど、はい、出崎さんは、セル画の持ってる平板な質感が嫌いだったんですよ、やっぱり。それが緊張感を持続できないっていうことが、出崎さんにとって解決しなきゃいけない問題で、うん、初期は、例えば明日のジョーの力士と矢吹ジョーとの決着の回って、うん、よくいろんなところで引き合い出される有名な回は実は出崎コンテ会じゃなくて、斎藤博士コンテ会の方なんですよね。うん、荒木さんが作家やってる方の回なんですけど、出崎さん本人がコンテを切ってる方で、もう一回、力士とジョーの決着の部分があって、そこは水彩画を動かすみたいなこうタッチで、これに近いことは後にも何度か挑戦するんだけど、いわゆるそのイラストがそのまま動画で動くみたいなことで、いわゆるその緊張感というかその一番大事な瞬間の質感を高めたいっていう気持ちが早い段階から出てきたとかあったんだけど、残念だから日本のアニメ界の方の標準的な体制がそれに対してこう即応できるほどやっぱり成熟していない部分もあって、たまにそういうことをやるんだけど、浮いて見えちゃったりとか、なんかこの非常にこう決まったっていう感じにならなくて、多分出崎さんも試行錯誤されてた。それに近いことっていうのは、いくつかの作品の中にピンポイントで使われてたんだけども、ガンバの冒険の中で、小林七郎監督と、まあ、 出会ったわけですよね、うん、あの作品によってね、はい。で、一緒に仕事をすることによって。
美術の。
美術監督ね、はい。で、その時にガンバの第2話で、ガンバが初めてね、大海原を見るシーンで、やっぱりデラックスのその質感に対してのこだわりっていうのがあったから、普通のセル画としての波が動くだけだと、アニメカラーでペタッとした色が塗られてしまうことがどうしても我慢できなくて、うんうんうん、それに対してやっぱりこうタッチというかね、質感を加えたいって時に、うん、まあ七郎さんがセルの表からタッチを筆で加えていくってやり方をしたんですよ。でハーモニーと全く違うね、はい。これは基本はセル画なんだけども、はい、セル画に上からまるでエアブラシをかける代わりに筆でタッチを足していくような形で、まあ重厚さを増すことをやって、これは結構うまくいってデザクさんは気に入った。うんうん、それ以降も家なき校の中で列車から飛び降りる瞬間っていうところで、ハーモニー処理なんだけども、一応動画でね、キャラクターの動きっていうのを追いながら、基本的にはその塗りの部分っていうのは、小林七郎さんの方がやるみたいな形で、ある程度ね、七郎さんが美術監督として参加することで、美術の方の書き込みっていうものが、ある程度保証されることが条件として大事だったの。だから、質感に対しての追求はもっと前の時代から連綿と行われてたんだけども、ここで標準化するにはやっぱり小林七郎との出会いがあって、その中である程度こうシステム化される。あ、だからもう一人で言うと杉野明雄がやっぱり片方にいて、杉野さんがまず線画としてのキャラクターをちゃんともう問題なく仕上げて、それに対して色とかグラデーションで小林七郎さんが問題ない仕事をして、両方がミックスさせて倍増する効果が出せるっていうことが保証されて初めてね、この書き絵っていうハーモニーが、まあちゃんと出先演出スタイルの中で標準化してったと。いうことが言えるん
です。この間ね、ハーモニーの画集を、まあ、ちょっと僕も文章で参加してですね、はい、いろいろ素材見せてもらったらですね、ジョー2のハーモニーをよく見ると、はい、杉野明雄さんが原画で描いて、はい、で、トレス線でトレスするじゃないですか。はい、それ小林七郎さんのとこに来たときに、はい、小林七郎さんがね、背景のタッチで描くときに、黒い線のそのタッチのメリハリをつけるときに、少し消してるんですよ。
元の黒い線を。
そうです。
線を。
うん。で、よりコントラストを強調したいときに、コントラストを強調したくて白っぽくしてるところにタッチが入ってるところを、まあ多分ベンジで消えるんでね、トレス線って。それ消してるんですよね。だ必ずしもだからその原画の絵がそのまま出てるわけじゃなくて、最終的にはやっぱ七郎さんの絵になってるんですよね。それは発見だったんですね。あれフィルムからじゃ絶対わからないで。
その質感表現に対しての出だしのこだわりっていうのが総合的に、自分はアニメ作ってんじゃなくて映像作品やってんだっていうことと繋がってくると思うんだけど、それが小林七郎っていう才能とは別に高橋ひろかたって才能と出会ったことによって、
撮影監
督ですね。光っていう、それまでは、まあ、エーソンのテレビシリーズなんかだと、入社校もどきが背景で書かれていたり、
ブラシだったり、ブラシだったり
、ブラシだったりするわけ。つまり、それでも絵としては映画っぽい絵にはなるけど、本当に光ってないから、多分、高橋ひろかなという人がそこに本当の光を入れることがこんなにある程度毎回のねシリーズの中でも頻繁に可能なんだっていうことが手に入ってからは、出崎さんはもうそちらにものすごく惹かれてったんだと思うね。上通の時に、僕はすごくあの時新鮮だったのっていうのは、まあ、下町の川が、キラキラキラと、むしろ、あれは、平面的とも言えるわけですよ。その、遠近感よりも、その光としてのね。
すだれ透過光
って、ね。そうそう、すだれ透過光でね。で、これはゴルゴの頃までずっと使われるんだけど、それが夕刻だと金色に光り輝いてて、そこにこうね、ボーボーとか浮いててとかっていう、その絵がハッと入るだけで、本筋とは違うんだけども、一種のその空間的、時間的な隙間っていうか、うん、その時にまあ、現実音的に BGM とか排除して、ジョーのちょっとしたこの息抜きの瞬間がその映像としてね、ある時の、まあ、切なさにもつながるし、その光っていうものが画面の中で、一つのこう役者を演じることによって、キャラクターの持ってるその日常感っていうものが、画面の中にすごくね、加わっていった。ある意味、出崎風の、リアリズムってことで言うと、そこに明らかに要素が加わってったってこと思うんだけど、同じように、出崎さんが上通前後、まあ、エースを狙いから上通前後に出すのが、遠くの鉄橋を走る電車っていうものをインサートする。これもだから、夜だったらば、窓は透過光で入れたりするものが、本当に主人公のドラマとは直接関係ないんだけど、彼が住んでる街に遠くを走る電車っていうものが入るっていうワンカットをね、入れるか入れないかってことで、すごくその世界のね、 カメラが向いてるもののこう周りにある外の世界っていうものがこう見えてくる。同じようにその上通の中で、その前のベルサイユのバラの時にはまだ達成されてなくて、上通の時は達成されたのが、雑踏の人のですね、歩きを繰り返しにしないっていうことをやり始めた。ベルサイユのバラだと、バスチーユのね、結局フランス革命の時に、みんなこう暴動を起こしてる人が、5秒ぐらい経つと同じ人がもう一回、
同じ服の人。
あれはもうある意味ね、ある世代のこうテレビアニメにとってはもうお約束だから、分かってると。やりたいことは分かるってところで、ある程度その合理性の中で受け入れてみてたんだけど、上通の時には少なくとも、もうちょっと経つと同じ服の人がもう一回来そうかなと思ってね、その手前でちゃんと切ってたり、結構大変なんだけど、その、ある長さの間、同じ人が来ないようにしたりっていうことも描いてね。これまただから、いわゆる作画で動かすってことにね、その反旗を翻してると誤解されてる出先演出をそういうふうに思い込んでる人に、ね、本当に言いたいんだけど、出先さんのリアリズムっていうのはそういう、だから、キャラクターのドラマ以外に背景を彩ることであるとか、そこのにいる通行人とかっていうことが、そこを手抜いちゃうと、キャラクターのドラマにもそこが跳ね返ってしてしまうってことは、もう分かっていたはずで、それが上通の頃になると、いろんな意味でね、作画の人たちの技術もアップされて、それが可能になり、撮影技術も可能になり、で、そうすると、一つの絵がパンって映った時に、川がキラキラと輝いてるだけで、動的なイメージになるんですよ。そこにちゃんと空気と時間が通っていて、これが一枚の背景で川がただ描かれていた時代からすると、ものすごい進化なのね。確実に出先演出の目指す一つの世界の余白というかな、そういうものっていうのが、上通の頃にはテレビアニメなのに、非常にこう贅沢に、そういう部分がちゃんと実現可能になったっていうことをね、感じて、まあ嬉しかったっていうか、すごいとかっ思ったんですね、当時。
あ、補足しとくとですね、今光を入れるのが、途中から高橋プロが加わって出てきたっていうんですけど、はい、なぜそれまでできなかったかというと、はい、事情は簡単で、透過光なり入射光を入れるっていうのは、フィルムを一回巻き戻して、もう一回撮影するんでですね、単純に撮影の手間が2倍かそれ以上になるんですよね。だからなかなかできなくって、そのエアブラシとか、あるいはセルのベタ塗りで光を描くと、もう通常撮影で一発で撮れちゃうんで、ただね、いくら絵の具で描いてもね、それ反射光で撮ってる以上光にはならないんですよね。光だと思ってくださいっていう、なんかね、記号にしかならないですよね。だそれがだからその劇場 S から上通を経て、まあその、トカコだけじゃなくてですね、あとカットごとにかなり細かく、ディフュージョンフィルターみたいなやつをかけて、空気感であるとか、ちょっとした湿度感みたいなやつも全部加えているんですよ。で、結局そのデジタル撮影の時代になって、まあ2002、3年ぐらいから全部デジタル撮影になっていくんですけど、その通りに撮影さんが目指したことって、よくよく考えてみたのが上通のあたりで完成している、その技法が中心になったんですよね。だそういう意味でもその出だしさんっていうよりは出だし組が後世に与えた影響っていうのものすごく大きいんですよ。
大変楽しい話なんですが、お時間になってしまいましたので、次回本当に終わるのかっていう不安もありますが、本日はありがとうございました。次回もお楽しみに。
ありがとうございます。